と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
こんにちは、京都人町出会いもんの時間です。今日の担当はラジオ部会の竹山直之です。前半は町づくり活動について、後半は建築士会の会員紹介をお届けします。30分間よろしくお願いします。
京都人町出会いもん。
前半は京都府下で町づくりに取り組んでおられる方々をゲストとしてお招きしています。昨年の秋、京都市左京区大原の勝手神社で150年ぶりに勝手祭りが催されました。お祭りの復興にご尽力された皆さんからお話をお聞きしてきました。それではお聞きください。
NPO 大原里づくり協会というのの副理事をやってます上田と申します。よろしく。
あ、白井公委員長の谷口と申します。
桃井町に住んでます、京都市の北部山間輝き隊の大原担当の田辺と申します。
はい、NPO の京都大原里づくり協会の理事をしています安田誠です。
法政の住職の藤井であり、松林の煙住職である藤井でございます。
法政院さん、松林さん、実行院さん その修理等に入らせてもらってます。設計事務所やってる平井淳と申します。
以上の皆さんでお届けします。勝手祭りに至るまでのアリバイというかみたいな、
大原に NPO 里づくり協会というのがあって、それが今年、それから去年あたりからハッカソンのいろいろ古いものを探してみようと、もう一回探してみようというイベントというか行事をやっていて、ちょうどその時に来合委員長に当たった時に、古老の方々に集まってもらっていろんなお話を聞く中で、みこしがあると、じゃあ一回見てみるかというようなことで一回見させてもらうと、実は貴重なんかに梶井門跡という名前があったり、それから聖徳年間の記録があったりして、これは相当古いもんで、実は三千院あるいは御山なんかと非常に関係深い神輿じゃないかというところで調べ出したのが今回のその勝手祭りの始まりでね。
八ヶ村の、
やり出したのは2年前ぐらいから
2年ほど前ですけど、
来合委員長の
町内運営委員っていう、
あ、そうなんです。
その来合委員長は4つの町に分かれてるんですよね。寺町、上院町を、鞘の上町で下門町で、僕は鞘の上町の刀の鞘の鞘ね、鞘の上町の今運営員で、その町内の何かが大きい町内の何かがある時は集まって相談する一人です。
各町内からその担当者としてお出になるんですね。
そうです。町内の人興味がまずなかったので、で私もその吉野へみんなでバスツアーに行く時から参加させてもらった。
あ、そうですか。
はい、
それまでは教会さんの方で一応、
それまでは直接のつながりは、みんなしてましたけど、知らなかった。たまたま、
今回のイベントの一環として
でそれから、いろいろ関わっていただけるようになったっていう、ちょっとした偶然なのかもしれないです
けど、比較的じゃあ祭りに至るまでは時間短いですね。
そうですね。
祭りのプレイベントとしてみんなで吉野の勝手神社に行こうやないかということをやって、その中に参加していただいて、
バスの運転 で僕はもうそこに行って、ああもうこれは素晴らしいことじゃないかと思ったんで協力させていただこうかなと。
それまではじゃあその神輿ともあんまり関わりなく過ご
す。そうです。神輿あるなぐらいで、えらい派手なもんあるなぐらいに思って、その地元のその恵美さんの神輿と比べたら、えらい色いっぱいついとんだみたいなぐらいしか思ってなかったですね。でそこの蔵も年に2回しか開けないんで、っていうまじまじと見てこれはどうやっていうのではなかったですね。
さっき下打ち合わせをさせていただいたときは、その、どういうふうにそれが使われてきたか皆さんご存じないし、 それからちょっとどう取り扱っていいのかみたいなこともこうこわごわされてたみたいなと。
そうですね、なんか大きくはそのエピソードは2つぐらいしか伝わってなくて、うんうん、まあ、1つは昔日吉大社に貸して、うん、貸しても返してもらえなくなってで地元のこわもて大熊か大虎か多分奉納相撲の相撲取りは思うんですけど連れて取り返しに行ったでその時に飾りとかもだいぶ向こうに取られてしまったようなことが伝わってて、それはもう、こう、まあ、苦労して取り返したと。あとは、今から60年ほど前に、まあ、町内の、その、まあ、ちょっと、中堅上ぐらいの人が酔っ払って、みこしを担いで行って、小学校の前に置いてました。2日ほど置いてあったらしい。それは多分何かのことで来光院が物を言わなあかん時やったんかもしれないですね。その来光院昔はちょっと特権階級的な賞だったらしくて、まあ多分そのおみこしを持ってることも多分その象徴や理由やったかもしれないですけど、まあ酒飲んで行ってどえ言うて学校前に置いてあったらしいですわでそのぐらいしか伝わってないですよ。何に使ってたかっていうのは実際はわからない。まあおそらく100年前に、まあ、お寺から預かったんだろうと、ということですね。
古文書的に勝手祭りがどうなってたかは、
そうね、江戸時代、うん、少林の古い古文書を調べてみると勝手祭というのが少林本堂小神堂で行われていたと、うん、4月23日、うん、旧暦の4月23日に行われていたと、うん、だから単に勝手神社の神輿というよりも少林とも非常に関係、御山とも非常に関係深かって、うん、まあ御山の守り神、称名の守り神であろうと、うん、いうようなところにまあまあ分かっ そのことが分かってきたわけだけどね、うんうん、
で、まあ、まだ来光院の話が全然出てないんですけど、うん、来光院というもう一つの本堂があるね、うん、来合院長に、
はい、
でその来合院長の来合院長と名が呼ばれている町名こそまさしく来合院という本堂の名前からその町名があるわけだ、うんうん、でそこの中に称名堂の神様である勝手神社が祭りされてある、
うん、あちらにも
ですよ、そちらにお祭り、少林町じゃなくて来合院長に勝手神社がお祭りされてある、うん、少林町の氏神は服部神社だから、うん、来合院長の氏神さんとして勝手神社がお祭りされてもあるし、称名堂の神様としてそもそも言えば、うん、この行山の守り神の神様として、うん、来合院長の中に勝手神社がおられるわけだ、
うん、
だからこの少林だけじゃなくて来合院含めて勝手神社も含めてこの少林も含めた、うん、この地域が本当にまさしくそういうことが非常に盛んであったね、
うん、
儀式も盛んであって、うん、人々の信仰を集めたその政治だったと、うん、まあ、言えるんじゃないかな、う
ん、その称名の聖地というかつてのそのなんていうんですか、姿を現代版 に
そうね、復活するというか、うん、再生していく、
うんうん、非常に大きな柱ですね。
ことによってこの今少林かなり朽ちてるね状況のお堂をなんとか再建していく方向にも進めていけないもんかなというふうにこう思ってるわけだね、
うんうん、御山ということについて少しご説明を頂戴ができますとありがたいです。
お仙さんね、
まあ、中国のですね、山東省のところ近くに御山というところがあるわけなんですね、そこのところでその、うん、それこそ天女がこうその歌ってる音をそこで監督した詩人がいてですね、その即座にその称名の曲をこう書いたというか、その聞いたね、だからそこが盆梅というか称名の発祥の地として今この言ってるわけなんですね、その地名のところ。だからこの大原の庄名を御山庄名と言ってるわけですよね。
三号ですよね。
三号、まあ、それは三号にもなってる、
うんうん、
庄名の代名詞になってるわけですね、御山という言葉自体が、
う
ん、でね、それはだけどね、うん、そので、自覚大師という三代目の座で円仁という人が東へ勉強しに行った時に、10年間ほど行った時に、 まあ、五台山に伝わる称名の念仏というかものをこう習得して比叡山に伝えたのが、まあ、大まかに言えば比叡山に称名が伝わった起源ですね、
うんうん。まあ、それ以来その少林院さんが称名の道場として
で後の円仁さんからに伝わるから遡る下る法華の寂言というお弟子さんがこの地に入られて、うん、その円仁さんが伝えたような称名をこの大原にこう伝えたと、うんうん、ということですね、うん。でそれからまた90年後にこの良仁さんという人がこの比叡山がこの地に入られて、うん、その称名というものをこの大原でこう大成していった、うん、というようなことでこの大原というところが称名の、うん、まあ、聖地としてこう位置づけられるようなね歴史になっていったわけですね、
うんうん。昨今はその称名の道場もしくはそういった何らか その人を鍛えるというかそういう場所になっているんですか。
昨今は、うん、お坊さんたちはもちろん法要の中で称名を唱えられますから、まあ、それはそれであるんですけど、うん、去年ぐらいから法然さんのご住職を、講師にして、うん、今かれこれ20人ぐらい生徒がいると思いますけど、はい、ここで毎月2回ほど定期的に称名の勉強を稽古しているという状況で、それその人たちのグループがこの間の勝手神社の勝手祭りの時に実際にそれを奉納したという、うん、そういう流れにはなっています。
その勝手のイベントをやって一番思ったのがやっぱりその中で例えば照明をやってもらう、それから大原に伝わっている音頭も出して、うん、あるいはその能もやってもらう、うん、あの場所というのがやっぱりすごい構造なんやね。音も響くし、
うんうんうん、
もしあれを普通の畳の間でやってたらあれだけの荘厳性は出てこなかった
ね。なるほど。
それだけすごい場所、昔を思い出せる場所であるかもしれない。それはすごいなと思ったな。
実際お能とか、ね、雅楽舞楽演じていただいた人たちも同じようなこと言ってたんで、
う
ん、
あ、そうか。
ホールとかやるのとはもう全然感覚が違う。
だからもう一度そのいわゆる前ずっとこう近年ホールなどでそういうものが行われてきたのがまたお寺に戻ってくる契機にはなるかな、
うん
う
ん。
そうい
うところね、だからホールなんていうのは音響はいいかもしれないけど非常に囲われた特別な空間な、うんうん、お寺の踊りというのはやっぱり
抜けてますね。
抜けてるし、それこそ自然とも関係あるし、うんうん、住民とも関係あるし、うん、なんか非常に開けた空間である可能性がある、
うんうんうん。の人が言ってたのはだから音響効果はないけれども、はい、風の音が自然に演じてる時に聞こえたりとか、うんうん、そういうことはすごい印象的に感じるとおっしゃってたんで、
それからそんなこと言い出せば舞台っていうのはめっちゃ見やすくなってるけども、例えばあそこでやった時柱があったらちょっと見にくいとか、なんかいろんなもんあんねんけど、それが当たり前というか、それが人間の生きる場所であるわけやから。
そうか、ホールだと風の、
ね、音なんかも関係なく入ってこないですね。だから
自然をシャットダウンしてるから、うんうん、じゃなくてやっぱり自然の中にある
この
一部である音、うん、そういう、こう空間の中でそういうものを行うっていうのは、まあね、自然ですよね、それが、
うん、そうそう。それ今回のイベントでも前日ね雨が降って本堂が盛り出して、あれ感激したのはその前日に屋根屋の人がこけらをこう差し込んでくれはって、めっちゃ面白い経験やったな。
ドキドキはしました。
そうそうそう。でも そういうのがイベントでね、何も人を集めてうんぬんじゃなくて自然と戦いながら、
だけどこうちゃんとね開催されたっていうのは一つの一歩やと思うんで、
ね、
そのね、中止したい勢力もあったと思うけど、う
ん、やっぱりそれはみんなの、ね、気持ちが通じたのでね、偶然ではなかったと思うね、やれたっていう
ことちゃんとご本尊さんのとこだけはね、面白いですね。なんか笑って見てはりません
か。やっとるね。でもね、来光院長の町内の人も少しそれで動いたというか、その、今まで どうしてあったかわからんままもう面倒くさいなと思って世話もしてた人もいる中で、うん、そのまあ来校委員長じゃない人たちが注目してすごい発見があったでしょうみたいなことで、その閉ざしてしまいそうになった心なんですけど、その実際注目されたことによって散歩のついでに心配して見に行くわとか、そのまあ注目されたからには、そう意識が向いたり、ほんでまあ災害でさらに小林さんもあんなことになって、ほんでその勝手神社の裏に大きい欅と樫の木が立ってて、もう次災害でこれ倒れたらどうなんやろうということで、自然と前に向いたんじゃないでしょうかね、恐らく。やっぱり来光院の人にはすごい失われた記憶なんですよ。
なるほど。
それをまず取り戻すことが大事、
なるほど。
プラスじゃあそれを最後どうしようかっていうところまでいければうまくいくんじゃないか、お道道でそういう進んでいったんではないかなとは思いますね。
これによってこの今松林かなり朽ちてるね状況のお堂をなんとか再建していく方向にも進めていけないもんかなというふうにこう思ってるわけだね。
まず本堂がこちら側西側に傾いてますね。目測ではわからないですけど、
西北の方向ですね。
西北ですね、まあ、こう傾いてるっていうことがありまして、
表面から向かって左に、
そうですそうです。方線側に傾いてはいますね。
基壇のところが沈んでるんですかね。で、亀原も十分その辺りが傷んでますし、そちらの方にちょっとこうぐっとこう大道が、昨年の台風19号でかなり。あの本堂の屋根正面のあたりが破損したわけですね、に引き続いて今年の台風でもまたかなり破損が出まして、というようなところで今、まあ、仮補修というか状態で今しのいでる状態ですけども、まあ、いずれにしてもかなりあの本堂屋根裏の構造材も傷んでますので、まあ、全面的にですね、あの本堂の屋根を改修して、基礎工事もしていってですね、というようなどうも事態がね、しないと、こう再建ということにはなっていかないかなというふうになってるわけですね。
まあ、それが今大きな課題、
まあ、この大原の松林の本堂に関して一番最大の関心事ですね、課題です、
当事者としたら当然あの松林を管理していらっしゃる法政院さんと実行委員さんの話にはあるんですけれども、それだけでは済まない、だからあの NPO もそうですけど地域の人たちが一体となって、あの復興を目指すっていう、形を今まさに作ろうとしているところなんですけど、
皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
大原の皆さん、楽しいお話ありがとうございました。後半は建築士会の会員紹介のコーナーです。ここで一曲お聴きください。
こんにちは、これから会員紹介のコーナーです。今日はですね、園部にある京都建築大学校まで、参りまして、会員さんの中西さんにお話を伺いたいと思います。中西さん、ちょっと簡単に自己紹介をお願いします。
はい、京都で、建築設計をしてますホルマ建築研究室の中西と申します。
はい、フルネームは
ヨシテルです。
はい、はいそう、当然建築さんなんですけれども、
はい、
すいません、どうしても突っ込みたいのは、お名刺を見せていただいて、肩書きに何と書いてありましたかね
合気道建築家
ね、
はい、
これね、どうしてもね、こう引っかかりですよね。
引
っかかりというかね、
はい、
どういうあれなんでしょうか、ちょっと説明していただいて、
まあ、そうですね、まあ、合気道がめちゃくちゃ好きっていうことが一番、
は
い、
ええ
ですね、
はい、めちゃめちゃ好き、
めちゃめちゃ好き、
何年ぐらい前からやられて、
7年ほどになりますかね、
うんうんうん、
はい、
合気道やってありますから、あれですか、その姿勢の良さも、
あ、そうです ね、
ね、
はい、
なんかとっても姿勢が良くていらっしゃるんですが、
はい、
それ合気道と建築家っていうぐらいから建築家に何かそれを生かしてはる
んですか。そうですね、やっぱりなんか合気道って、うん、人との関係性が結構大事な武道なので、
はいはい、うんうん、
まあ、人との間合いとか、
はい、
あとはなんか相手の思いをちょっと感じ取るための、なんていうんですかね、感じ方とか、
はい、
そういうところら辺が結構役に立っている
の、はい、お客さんとの、クライアントさんとのですね、
はい、
今も感じてるんですか私に。
いやー、まあ気圧力感じてますね
そうですか、そうですかまあでもいわゆる、はい、武道としてのね、合気道みたいなのも言われるんですよね、はい、まあ、いろいろといろんな肩書きを持ってはるにもかかわらず、
はい、
一番頭に合気道建築家とついてどうしても突っ込んでしまうわけですけれども、
はい、
ホームページも少し見せていただいて、
はい、ありがとうございます、
いろいろブログもお持ちで、
はい、
まあ、フォルマ建築研究室で検索ですよね、
はい、そうですね、
でいろいろとなんか SNS も
そうですね、はい、はい、ツイッターと、
はい、
ツイッターはまあ主に、
はい、
合気道のことを、はい、つぶやいてます、
はいはい、
で、まあ、稽古の内容とか感じたことで、
はいはい、
どういうことを感じたかとか、そんなことをつぶやいていて、でインスタグラムの方は、自分の好きな写真、
はい、
建築 の、 自分の作った建物とかの、いいシーン、いい気持ちの見え方が綺麗なシーンとか、あとはまあ素材を中心に撮ってます。
ご自分のばっかりじゃなく他の素材とか
できる
ですよ
ね、 すね、はい、
自然の写真でもあり、
そうですね、古建築とか、まあ、例えば石積みの、
うんうん、
目地とか、
目地とかね、
苔、はい、とか、なんか結構そういう、
はい、なるほど、写真も好きなんですね。
そうですね、高校の時に写真
も、ああそうですか、
はい、
いいカメラをお持ちなんですか、
まあ、普通に、はい、今ほとんど iPhone ですけど
ちょっとだいぶ iPhone 賢いですね、
は
い、
そうですね。
で Facebook はやられている、
あ、 Facebook もやってます、
やってて、
はい、Facebook は、まあ、そんなに発信はしてないですけど、うんうん、まあ、ブログ書いた時にこんなブログを書きましたぐらいの程度の発信ぐらいですかね、うん、はいはい、
ブログ どのぐらいの頻度で
書くんですか。僕ね、目標はまあ1週間に1回ぐらいの頻度と思ってるんですけど、うんうん、なかなか書けずに、まあ、ばらつきありますけど、うん、まあ、2週間に1回とか、
うんうんうんうん、
月に1回の時もありますし、はい、
なんか
そんな感じで、
そういう風に発信するのお好きなんですね。
そうですね、
なんかね、
はい、
いろんな形で、
そうですね、
で、ピンタレストもしてはる、
あ、ピンタレストも
やります、はいはいはい、
これはね結構、うん、仕事で使ってて、イメージをお客さんと共有するのに役立つというか、
はい、
そういうのに使ってますね、
はい、建物のイメージ、
そうです、
内装であったり、
そうです、そうです、部屋ごとであったりとか、
うん、なんかそこで この もう一つ聞かなきゃいけないと思っていたのが、はい、スケッチをお得意なんですね。
あ、そうなんですね、はいはい、スケッチは
しかも何でしたっけ、
妄想ハウス、
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 妄想ハウスとは何でしょうか。
妄想ハウスね、はい、これ建物が形になる前の妄想段階のもうスケッチして形にするっていうところへんで、
それをあえて妄想って
妄想
な
んですね。だからもう現実化せえへん状態のもう妄想のピュアな形を形にするっていう。
あ、なるほど、はい、実際畳むかもしれんけど、あ、そうです、なんかそれがすごい理想的だったり、はい、気持ちいいや、
ね、そうです、
そんな感じですか、はい、それを妄想と言ってちょっと
そうですね、遊んでる感じですね、
手で貼るわけですね、はい、あの、じゃあ手で書くのお好きなんですよね、
うん、そうです ね、はい、
今 の学生さんとかってあんまり手でね書かはることはないと思いますけど、
そうですね、
うん、それはもう、あ、ここちょうどだから建築大学校ですけれども、そんなそういうことは教えておられないんですよね。
あ、そうですね、もう主に設計製図の方が教えるのは、はい、
いや、ちらっとだけその妄想ハウスを見せていただいたんですけど、いや、楽しそうですよね。
そうですね、
夢に見たことを書いたり、
それもね、そうなんですよ、夢で見た思いついたスケッチを朝起きたら、うん、すぐ書けちゃったっていう、それを思わずつぶやいてしまいました、Facebook で
結構すごい気に入られたんですよね、
そうですね、
自分で、
そうなんです、
すごいみたいな、はい、その話はちょっと結構面白い話が書いてあったんで、皆さんもね、ちょっと他のちょっと SNS ご覧になって見られたら、はい、ホームページから行けますの で、
あ、そうですね、
ちょっと面白いなと思いました。
はい、
あとなんか、いろいろ今は、事務所はどちらにお持ちでしたっけ。
そうですね、今メインにしてるのはもう亀岡市の自宅のところがメインで、はいはい、あとは、
ね、
そうですね、はい、でアトリエじゃなくてサテライト事務所的な感じで、はい、京都駅に、京都駅の近くに借りてるところと、
はい、
あとは、亀岡市の東本目町という湯の花温泉の近くに、
はいはい、
そこの実家を改装して、
はい、
そういう人が集まれるスペースみたいな形で運営をしてます。
はい、実家はもう使われなくなって、
あ、そうですね、空き家になったところを、回収して、まあ、自分たちが行く理由として、
うん、
気持ちのいい場所にしたいなっていうのがあって、
じゃあ綺麗にされて、
そうですね、
で、まあ、当然 和風建築ですね、
和風、そうですね、うんうん、住宅の、そうです、うん、続き間があってみたいな、
そこで打ち合わせをされたりとか、
そうですね、イベント的なことをしたり、さっき の、 その妄想ハウスじゃないですけど、うんうん、スケッチ の、 セミナーみたいなのをしたりとか、
あ、そうなんですね、はい、いいですよね、
で、うん、いろんな人がこうセミナーで使ってもらったりするような場所としても使ってもらってます。
まあ、イベントじゃあイベントスペースとしてもそうやし、結構じゃあ地元の方にも愛される感じで、
まあそうですね、はい、
まあまあ、あとは京都市内に、
そうですね、
それはシェアオフィスお借りになってるっていうことですよね。
はい、
で今のご実家のその場所、気持ちのいい場所ではそのコンサートもされるとおっしゃってますけども、なんかそうそう、ぼちぼち時間もなくなってきたんですが、お仕事ね、
はい、
主に住宅ですよね。
そうですね、住宅がメインで、
はい
はい、
どんな住宅
を今目指しておられる。そうですね、今力入れてるのは、趣味を持たれてる方の家を建てるのにすごく興味があって、はいはい、その中でも音楽をされてる方の家を、考えるっていうのがすごく力入れてます。
それは防音室を作るっていう、そういう意味ですか。
そうですね、はい、防音室と言うたら大体閉ざされた音が漏れない部屋っていうイメージなんですけど、
はい、
そこをあえて暮らしとつなげて、
はい、
で防音室でもあるけれども、うん、暮らしともつながりがあるっていう防音室を作ってます。そうすることで結構住まい方が広がって、
うんうんうん、それを結構じゃあ今推し進めておられるんです ね、
そうですね、
音楽家を募集してはるわけですね、
はい、お
家を建てる人ね、これ聞いてる方でそんな方がいらしたらというところで、もう時間がねなくなって、あっという間なんですよ、はい、すぐでしょ、
ね、あっちもですね、
もう一回やりますかまた来ますけど、まあ、そんなこんなで、
はい、
すみません、今日はありがとうございました。本当にもともと喋っていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
中西さん、松田さん、ありがとうございました。次週は食べる食に関してのお話をお届けする予定です。ではお時間になりました。さようなら。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。